このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田です。
こんにちは、山口誠二です。なんで今日は駅尾さんは武田です
なんだっけなんかめっちゃね、息ためて何喋ろうかなと思って考えたんだけど、うん、あ、まず名前だったわと思って。
なるほど。
今回はなんと、
はい、191回。
いーくい、
あ、何もね、はい、放送開始は2024年の4月13日土曜日からです。
ねえ、
はい。今週はね、
週間だ、
見事な典型的な桜のもと、花の満開のもとでの入学式と始業式だったんじゃないですか。
ねえ、ところがね、うん、雨でちょっと残念だったんですけどね。
天気悪かったですけどね。
せっかくね、桜頑張ってね、
満開ですよ。
ねえ、そうですね。
まあまあ、日本中ってわけにいかないですけど、かなりの地域がそうなったと思いますね。うん。ね、
うん、またね、またたくさん降ったな。
うん。うん、
でもね、先駆けやからね、まだ散らない。
そうですね。ちょっと今日は寒かったりなんかして、暖かい日と寒い日がカールガール来てるみたいですね。で、先週でしたっけ、行きましたね、花の夜景さんのライブ。
もう最高。皆さんの団体でもぜひ K さんね、ライブしてもらったらいいと思うよね。
花の夜景さんのね。
花の夜景さんね。
歌謡ショーですね。
そうですね。こちらの番組にゲストで来ていただいたときはね、アコーディオンを持って、あの時もね、ブギウギ歌ってくれはったん、買い物ブギウ歌ってくれはったのかな。
あ、そうでしたね。
うん。で、結構ね、いつもブギウギとかずーっと長年歌ってらっしゃってね。うん、もうこの間はもうブギウギ歌謡ショーでしたね。
うん、
ああ、面白かった。
うん、まあね、花の夜景さんといえばもう、まあもちろんちんどん屋さんとして非常に有名なんですけども、
うん、
最近はそちらの活動というよりも歌謡ショーのステージに立たれることが多いみたいですね。
そう、喜楽亭とかね、天神繁盛亭とかね、あそこでもちょっと、ね、歌謡ショーみたいなことをやられたりとかね、うん、っていう一面もありの、アコーディオンがね、またね、息子さんもアコーディオン弾きされるんですけどね、
うん、
もうそれはね、素敵、
うん、
素敵、
ね、
一瞬にしてね、フランス気分ですね。
あ、そうですね。そういう感じ。シャンソンもお得意ですね。
うんうん、そんな感じやったんだけどね、うん、この間はね、もう笑ったね、なんか知らんけど、うん、何が面白かったんかわからんけど、もうめっちゃ楽しかったね、まあ、
両側の男性が頑張ってましたね。ピアノとクラリネットのね。
そうそうそうそうそうそうね、うん、視覚障害者団体でもね、こちらの方だったらね、奈良の JRPS でもコンサートをやってもらったし、うん、JRPS 大阪でもね、
そうですね、
やってはったしね、
うん、ということで、見えづらい方々のお相手慣れてますからね、はい、お話も、
うんうんうん、
分かりやすくていいと思いますよ。
はい、今日はゲストなしなんですけど、桜情報とそれから武田の
4月の雑談です。4月の雑談と
4月の雑談 と武田の、ICT レクチャーをちょこちょこっと、それから山口さんの、
はい、おかひじき情報、
ですね、
はいはい、
をお届けします。最後まで聞いてくださったら嬉しいです。
はい、よろしく、
はい、
はい、4月といえば、
うん、
で何をお話ししようかと思って、4月といえばとそのままパソコンに入力しましたら、
うん、
4月といえばランキングっていうのがありまして、
私たちの周り周囲ではね、4月といえばバリアフリー展ですけどね。
ああ、なるほどね。
来週
これ一番最後エンディングでご紹介するやつね。
はい、
はい、1位はね、やっぱり桜なんですね、
うん、 でしょうね。
まあ、これはもうさっき喋りましたから飛ばしましょう。2位はといえばお花見なんですね。これもさっき言いましたから飛ばしましょう。3番目、タケノコ。
早いね。
タケノコ確かに売ってますよ。5
月のイメージですけどね。
いや、スーパーにはもうたくさん並んでますよ。
タケノコの天ぷら美味しいな。
掘ってからの時間で味がどんどん変わってくるんで、ぜひ朝掘りのタケノコをゲットしたら、見つけたら、手に入れたらいいと思います。それからね、4位、5位はね、新年度とか新学年。うちの孫たちも新学年になって。
ピカピカの1年生になったの？
じゃなくて、一番大きい子は2年生から3年生になりました。
お
クラス替えがあって、それがまた楽しいんですね。
うん。
なんや、あんな時代もあったな。
でね、はい。
ということです。えっから6位に花粉症。周りの人どうですか？僕ね、杉が終わったらちょっと楽になってる。ヒノキはあんまり僕の鼻は反応しないですね。
そうね。
マスクなくても大丈夫かなぐらいの感じです。
あのコロナにね、引き続きね、ずっとマスクつけっぱなしの方もいたりしてね、あんまりどうなんだろうっていう感じだけど。
いや、今年やっぱりマスクつけることが多かったから、割とそのせいもあって、ひどいくしゃみにはならなかったですね。まあ、ずっと薬飲んでますけどね。もう、本当に杉はよその木のうちの杉切っても罪にならないみたいな法律できないですかね。
杉ね。
本当に大変だ。なんか最近でも、花粉があまり飛ばないタイプの杉に植え替えようとかいう運動あるんですってね。
でもあれってどうなんだろうね。杉って大体そもそもお米みたいにそんなしょっちゅうしょっちゅうじゃなくて、やっぱり長年育てるもんでしょ。そんなん花粉やからじゃあ切って植え替えようってすぐ気になるわけじゃないしね。
そうそう、急にはなかなかそうはいかないんですよね。
ねえ、難しいな。
もしも切るんだったらね、自分の住んでるとこよりも数百キロ西に行って切ってこないとダメなんですね。
そう、風上でしょ。
そうなんですよ。なんか東京都の人は静岡とか愛知県あたりまで行って切らないと。という話らしいですね。はい。それからスーパーで見かけるものばっかりが並んできますね。7位が春キャベツ。
春キャベツね、バターでちょっとレンチンした美味しいな。
美味しいですね。いいですね。もうレタス代わりに使えるぐらい春キャベツは柔らかくていいですね。それから新玉ねぎ。
なんかレンチンばっかし言うけど、新玉ねぎも切り目入れてレンチンしてなんかポン酢かけるだけでも美味しいね。
本当。新玉ねぎってね、わさの玉ねぎなんですけどね。今頃できるの、これちょっとね日持ちしないんですよ、収穫してから。
傷みやすいね。
だからとっても美味しいんだけど、さっと食べないと大事に残してたら、あれあれ
ぐじゃぐじゃになっちゃう。
そうなんですよ、
うん、
これから9位に上がってるのがちょっとどうもよくわからん。
あ、野菜はキャベツと玉ねぎだけ、新玉新キャベツ、
他に出てくるの後ろの方にね、アスパラガスが出てきます。
あ、そういう感じね。なるほどなるほど。春野菜ね。
アスパラガスもいいな。過去少ない経験でいくと、春に私いつも仕事の都合でドイツに行くことが多かったんですよ。何にも野菜がない国なんですけどね。アスパラガスだけはね、美味しいんですよね。5月の頭ぐらいに。とても印象深いです。はい。ちょっと季節感がよくわかんないのがね、キウイのグレープフルーツ。
私グレープフルーツっていうよりね、和製バンカンとか和製バンカン、和製グレープフルーツのことなんて言うんでしたかね、バンカンとかね、なんだっけ、出てこないな。その辺がね、今からって季節ですよね。
なるほど。ということはやっぱり夏みかんとかと同じぐらい、冬越えてから収穫できるのか。
グレープフルーツよりね、食べやすいしね、あそこまで酸っぱくないから美味しいですよね。
11にキウイが入ってますけど、それはちょっとシーズンがと思った。日本は11月ぐらいだ。
キウイね。
南半球だと、どうなのかな。よくわからんけど、そう思う人が多いんですって。
本当に？わからん。
から15位に、食べ物じゃなくて、エイプリルフール。 エイプリルフールね、私今年久しぶりにね、信じてしまうのがありましてね。私、ウォークアプリ、歩くアプリを、使って、結構それに踊らされて歩いてるんですけどね。4月
踊り
1
な
日
がら。
にね、バージョンアップしました。走るとに変わりますって書
ええー。
いて、一定のスピード以上じゃないとカウントがしませんとか言われて。困ったなぁとか思ってたら、エイプリルフールでした。ごめんなさいって翌日来ました
ちょっと日本っぽくないね、そのアプリね。ちょっと
そうで
ウィ
す
ット
ね。
がね、なかなか日本の製品ってそういう、なんかね、あんまりないんだけどね。
だって日本人に下手するとなんか、
怒るでしょ、そん
そう
な。
そうそう、つまらない冗談言うなって
ややこしい。つまらん冗談言うな。怒るからね。
ねえ、そんな人
怒
時
り
々
ない
います
ね、
よ
み
ね。
たいな感じだけどね。
いますよね、
ああ、
そういう
なるほ
人。
どね。
まあ、私は見事に引っかかりました。半分信じてました。そ
走る
れ、
と？
走ると。歩くとが走るとになります。
私、九州弁かと思ってん。走る
違うな。
と？
そうじゃない
あ、
だ
そうじゃ
け。
ないね。
それから、いちご。あ、いちごですよ、今。
なんでキウイの方が上なんかがよくわかんない
わから
ね。
んけどね、いちごですよ。特にハウス栽培のいちごはもう関西ではピークが過ぎつつあるんじゃないかな。
ハウスはね。
露地物意外と少ないんですよね。
やっ
な
ぱ、
ぜか、
たくさん取れるからなんでしょうね。やっぱしハウスの方がね。
ハウスの方が安定してできるんですね。第一、地面にしゃがみ込んで作業しなきゃいけないいちごはハードですよ。虫も飛んでくるし。
アリさんに食われるし。
それで言うと続きでタンポポってのもある。タンポポ今頃咲いてんのか。ちょっと
タン
さ、
ポポもだけど、菜の花上なんじゃないのと思うんだけど、タ
菜
ンポポ
の
なんだ
花ね、
ね。
出てこないな。菜の花私食べてますよ。
美味しいけどね。菜の花、これは山口さんに聞いたらわかんのかな？
何？
このね、桜の時期になってきたらね、菜の花もドカーンと咲いてるとこがいっぱいあるんですね、河川敷とか。
ああ、なるほどね。あります
もう
ね。
ね、今ちょっと駆られちゃったからね、なんだけど、サイクリングロードでもね、もう菜の花トンネルかっていうぐらいね、菜の花がブワー咲いてるんだけど、あれ食べてもいいの？
黄色くなる前にね。
黄色くなる前、食べてもいい種類とかいけない種類とかあるんでしょうか、菜の
食べ
花
られる
に。
と思いますよ、多分。ただ、売ってる菜の花、ちょっと食用なのかな？ちょっとそれ調べたことなかったけど、食べられると思います。これは自
いや
信が
ね。
100%保証したらいけないな。私の勘では食べられると思い
で
ま
も、
す。
菜の花は菜の花なんじゃないの？とかって言って、
思います
で
よ。
も、犬が散歩してるから、おしっこがかかってるとかっていうの、いや、こんな背高いとこにかけられる犬はおらんっつってね。
そうやね。
もうね、人の背より高いんだからね、もう、それぐらいのとこも。で、やっぱしあれかな、畑で作ってる菜の花は柔らかいのかな、どうなんかな。ちょっと今度
同
じ
じも
ゃあ、
のなのかどうなのかね。
今度じゃあ私、挑戦します。
菜の花の花咲くとね、もうすでに硬いのよ。すご
で
く
もあん
硬
だ
く
け
な
やったらきっとね、つぼみもいっぱいあるはずや。取ってきて、前に私、野草料理なんかをやってる方いらっしゃって、野生のね、ミツバとかね、もう、食べたりもするんだけど、もう、それこそね、タンポポとか、紫ナヨクサとか、クローバーとかね、そんなんも食べちゃうんだね。みんな大体草だなと思ってんだけど、だからきっと大丈夫なんだよね。
いや、まあちょっとその間に今ネット叩いてみてんだですけども、
食べていいの？
食べていいみたいですよ。
ええー、じゃあもう
食
皆
用
さん。
の、ただ生地によってはね、料理のレシピには食用の菜の花は花の咲く前のって書いてるから、食用じゃない菜の花もあるのかもしれない
食用
な。
じゃない菜の花ってどういうことね？
もともとは菜種油を取るために、あちこちに日本は撒いたんですよね。
もう河川敷なんかね、一面真っ黄色なんですね。これってどうするんだろう？菜種油でも取んのかなとかね、いろんないらんことをね、考えながら自転車で走ってるんだけど、 はい、皆さんもね、
若干違うかもしれないな、食用と。
河川敷。
なんか柔らかくて茎がこう太いんですよ、食用のは。
そりゃそうだよね、きっとね、うん、耕してやってるからね。硬、うん、いから食べへんのかな。
いや、種類じゃないかなと思ったりして。でも菜の花も食べられるみたいです。美味しいかどうかがちょっと差があるかもしれません。
パシパシしてんのかな、うん、
で最後にね、アサリが20位に入ってるんですよ。
アサリに4月か。
うん、春はね。
なんかね、連休のイメージあるけどね、アサリって。
潮干狩りは4月ぐらいからするのかな。そ
う
そ
う
そ
う、
これね、私関西に来てから潮干狩りというのに行ったことがないんですよね。
潮干狩りあこじゃないですか。阪南の方の。
うん、とか砂浜のとこね。
錦浜？
うん。
錦の浜。
もうでも水結構綺麗らしいから大丈夫なんじゃないですか。
最近ね、でも解毒騒ぎがね、結構あったりして、閉めてる時が多かったような気がしますけどね。
うん、なんかね、もう最近はアサリをでも、なんていうんですか、潮干狩り場に行くと、毎朝ばらまいてくれて、
うん、
それを取るみたいなイメージがあるんですけどね。
もう最近っていうか、もうこれはね、だいぶ前からですね。
うん。
そうね、もう何十年も前からね、それってどうなんやって言って、そんな毎日毎日みんな来てきてるのにね、うん、そんなにアサリおらへんねやっていうね、そらそうだよね。うん、うん、
ですね。僕らが育った場所とは全然違うんだ。はい、
うんうんうんうん。
まあでも、
アサリですね。
でもまあ、ご家族で行ったりする、友達と行ったりすると楽しい時期ですよね。
うん。
そんなに冷たくもなく気持ちよくて。
どうなんじゃろう、まだ海は冷たい気もするけどね。いや
で
も、
ジャブジャブ入らないですよ。
足腰。うん。うん、
潮が引いてる場所で十分、引いてる時間帯に行けば、大丈夫だと思います。満潮の時に行くとちょっと厳しいな。うん、掘るところがなくなる。
うん、うまや。
今年真面目に一回行ってみようかな。
お孫ちゃんたちとどうぞどうぞ。
ねえ。
うん、
いいな、はい。はい。ということで、まあまあ、ほぼ、井戸端会議でしたが、4月といえばのランキングでした。
はい、ブレイクです。皆さん、お昼ご飯の時間でしょうか。今日のお昼ご飯何するの。山口さん、今日お昼 何ですか。
私今日はお好み焼き食べましたね、
うん、豚玉、
豚玉でしたね。
やっぱ関西は豚玉やなっていう感じでしょうかね、
うん、ですね、
うん、はい。私はね、みんな知ってるよね、今日は私はね、炊飯器かける HM のお昼ご飯でしたっていう風に言ってた。
分からない、
皆さん HM って何やって言って。そうそうそう、 HM はHM は HM でしょう。ね、ホットケーキミックス。もう検索してもね、HM で引っかかるからね。
本当に？
本当ですよ。
あ、そうなの？
うん。HM のレシピがいっぱいって言って。ホットケーキミックスね。うん、もう朝のうちにね、うん、ホットケーキミックス。でまあ、それだけじゃちょっとあまりにも芸がないだろうって言って、人参がね結構冷蔵庫の中にあったので、人参をね、はい、ぐりぐりぐりぐりぐりちょっとすりおろして、
はい、
3分の1くらいすりおろしたでしょうかね。それを入れて、うん、人参入れたらやっぱしバターもちょっと足そうかなと思って、バターもちょっと足してね、うん、はい、そうだな、ちょっとオレンジ色になるからレーズンも足そうかなと思ってレーズンも入れてね、うん、
自由なんですか。
そうそう、自由じゃんね、なんかそんな自分が食べるんだから。
なるほど。
レーズン入れて、うん、そうだな、くるみもあるなと思って、くるみを もう手のひらでね、グーッとグーッと細かく握りしめて、うん、砕いて、牛乳入れてね、卵入れてね、炊飯器に投入、ね、
炊飯器に投入するの。
炊飯器ですね。
いや、蒸しパンのように出来上がるんですか。
そうです、
フライパンの上で焼いたのとは同じ。
そうそうそう、そうだね、そうですね。
あ、そうなんですか、
うん、スポンジケーキ でね、お昼なのでね、そうやっていろんなものを入れて、炊飯器にボンって入れて、で、はい、炊飯って言って、で、そのままやったらね、うん、結構皆さんね、あの、炊きたてで熱々が食べたくなっちゃうのね。
うん。
でもね、出来たてはね、結構ね、キメが粗いんです。
おぉ。
パサッとしてるっていうかね。なので、それをラップでくるんで、
うん、
で、お昼までほっとくと、ちょっとしっとりしたのになってるというね。
そうですか。
はい、それをお昼にしましたよ。はい、今から言われたってね、間に合わへんと思うのでね。
そうです
ね。もう今お腹空いてる。
まあ、明日以降お試しくださいね。
もうすぐできちゃうのでね。まあ、いろんなのが、もう、HM レシピで検索するとね、あの、バナナを入れたのだとかね、きな粉を入れたのとかね、チョコレートとかね、もういろいろ出てくると思いますね。
基本作り方一緒ですか。
うん。
放り込むだけ。
そうですね。なんかいろいろね、凝ったことしてはるあ の, のも見かけますけどね。あの、例えば卵の卵白だけをちょっと泡立てて、ふわふわにしちゃいましょうとかね。
ああ、なるほど、
ね。まあ、それはね、あの、いろいろあるけど、
ま
あ、基本的には混ぜて、投入して、で、炊飯ポチッと押すと、
出来上が
り。出来上がり。
で、ラップに包んでおいとくと。
そうですね。
わかりました。
そのまま食べてもいいけど、ちょっとやっぱりちょっとパサッとしてるので、ラップにくるんと、私は好きです。そっちの方が。っていう感じですよ。
武田さん、もう一つあの、うん、ナノバブルって書いてたの何？
ナノバブルってね、これはね、話すと長いよ。あのね、すっごいね、絶賛する私のね、同僚がいててね、もうどれだけすごいかっていうのを、ね、いやいやいや、
その前に、その前に、ナノバブル知らない人は何の話をしてるのかやっぱりわからない。
ナノのバブルですよ。ね。うん、
がどこに出るの？シャワーですか？
細かい細かい細かい。で、私、あの、前ね、あの、JBS でも販売して、代理店になってたんですよね。ミラブルのね、代理店ちょっとやってはったりしたんですけど、うん、はい、ああいう系の細かい細かい細かい水でも粒子っていうのなんて言うんですか。
わかりませんけど、水の中に細かいバブルができるんですね、泡が。
そうそうそうそう、
でそれをどこにつけるの。
それをね、あのね、はい、洗濯機の水を入れるところのね、蛇口にその、
給水側につける、
そうですね、5センチぐらいのね、なんかアダプターみたいなのを取り付けるとね、
そうすると洗濯機に入る水が中に泡がいっぱい含まれたのが入って、
そうそうそうそう、それでね、それがあのナノぐらいに、ナノ、ナノがどれぐらいの大きさなのかわからないのよ、ナノ。
ちっちゃいというんです、はい、
そうそうそうそう、そしたらね、洗濯槽の中がどっだけね、あの、汚れ取れるかっていうのをね、力強くね、あの、
洗濯槽が綺麗になる。
洗濯槽がもうまず綺麗になってビビったという話を、
なるほど、
洗濯槽クリーナーをしたばっかしやったのに、それでまたまたいっぱい浮いてて、おぞい目をしたというね、話を聞いてですね、
なるほど。
って言われたからね、あの、買って、やってみましたよ。さっきポストからね、取ってきたところなので、今度取り付けて、まだどんなんやったかね。
ああ、待ってます。はい。
はい。はい、しようと思います。
はい。今日の音楽は、
はい、プロジェクト X がね、また始まりましたね。ということはあの曲かなと思ってる方、ごめんなさい。はい、ヘッドライト、テールライト、後の方です。中島みゆきさん。
Hey, dude. 中へ消えて、たたえる歌は英雄のために過ぎても、ヘッドラインテイルライン、旅はまだ終わらない、ヘッドラインテイルライン、旅はまだ終わらない。
はい。今年度もね、4月から私、大阪市の視覚障害者協会でね、iPhone の、講習会担当させていただいてるんですけど、さて、今年度ね、どんなんしようかなとかっていう話をしてたら、ボイスメモをみんな使ってるような、使ってへんような、で、使っててもなんかいっぱい取りすぎてて、その後どうしようみたいな感じのお話があったので、それの編集方法をちょっとやってみたいと思いますよ。
はいはい、
そもそも皆さんボイスメモ使ってるのかな？iPhone にもともと入ってる音声メモの機能で文字入力しないで、とりあえず口で言ってね。
レコーダー代わりに使うんですね。
そうですね。IC レコーダー代わりですね。長い録音ももちろんできるんですよ。それがね、切るの忘れてて、だいぶ取れちゃったとかね、いう話があったりして、そのままほったらかしにしてはるかもしれないんですけど、それを、ええ感じで編集しましょうというのをちょっとやってみようと思います、
はい。
ではですね、まず、ボイスメモを開きますね。
はい。
Siri に言ってもいいし、手で開いてもいいですけど、まあ、とりあえず Siri で開きますね。Hey Siri、ボイスメモを開く。
ボイスメモ。
はい、ボイスメモ開きました。で、編集したいデータですね。
2024/03/
この辺通りばっかしですね。
トラックの位置12秒中の0秒再生セットを中心にテキストフィール
で、これはいらんとこ入ってないのかな、ちょっと再生してみますよね。
再生ボタン、
はい、初めのうちガサガサガサガサって、これうるさいですよね。
デジボタン、
あ、後ろの方にね、このガサガサってなんか入ってたんですよね。で、この部分を切ってしまいたい。自分で聞いててもね、びっくりするからね、このガサガサ音が入ってたらね。で、これを切り取ろうと思います。で、その時はですね、まずですね。
その他の操作ボタン。
その他の操作っていうのがあります。左の上の方に。
音声入力、ボイスメモを録音と 閉じる、ボタン、テキストフィールド、編集中、道中審議、末尾に挿入ポイント。
はい、これは録音したところですね。住所が入ってるんですけど、これを変えたいときは、ここでもちろんダブルタップして、
末尾に総削除、一部南東、東西の取る、東。
で、ここで今削除しました。で、2本指のダブルタップで音声入力。何になるのな？鳥の鳴き声、4月。
挿入された鳥の鳴き声、4月。
という名前に、まず書き換えました。で、その後右に払って。
トラックの再生2024その他の操作ボタン。
で、その他の操作っていうところで、長さね、カットしたりできます。トントン。
その鳥の鳴き声、オーディオ録音、閉じる、ボッ、コピー、ボッ、共有、ボッ、録音を編集。
はい。で、右に払っていくと、右にスワイプですね、していくと、録音を編集っていうのがあるので、ここでダブルタップです。
再開、ボタン。
で、まあ、録音続けてね、録音することもできるんだけど、後ろの方切りたいので。
完了、波形、12、現在の位置、12.8 秒。
はい。短い録音なんですね、これ。
早戻し、再生、早送り、再開、完了、完、再、早、再、早戻、現在の波形、トリミング、ボタン。
で、トリミング、前後を切ったりするのはトリミングですね。ダブルタップします。
キャンセル、トリミング、トリ、保存、鳥の鳴き声、保存、鳥の2020、継続時間、トリミング開始。波形の詳細0秒。
で、これ最初の方をちょん切りたかったら、ここで上か下に払って、
12.8秒。
これ、こう波がこう出てて、ちょっと切れ目のいいところでね、移動、このスライダーが移動するんですけど、
12トリミングボタン、再、トリミ、現在のトリミング終了。波形の詳細、12.1、12.8秒、12.1秒、11.5秒。
今下に払ってるんですけど、
10.8秒
にしてみました。で、これで、
現在のトリミング、現在、トリミング解除、継続時間、13秒。2024/02/20、鳥の鳴き声、保存、鳥の2000、継続時、トリミング開始、波形の詳細 0.6 秒、トリミング終了、波形の詳細 10.8 秒、調整可能。
で、
現在の
位置で右に払って、で、現在の位置のところでちょっと、
40%、トリミング、現在の位置 10.8 秒、35%、トリミングボタン、再生ボタン。
ちょっと再生、試し聞きしてみ、見ようと思うと、
10.8 秒、トリミング終了、波形の詳細、10.5、トリミングボタン。
再生して、自分で確認して、あ、いい感じかな、あ、これもうちょっと短くしようかな、長くしようかな、というのを確認してもらって、最終的に再生の、左ですね。トリミングっていうボタンがあるので、トリミングして、
トリミング、トリ、保存、ボタン。
で、キャンセルと聞こえたら、右に払って、保存のところでダブルタップすると、
トリミングモード終了。
で、データがもともとよりちょっと短くなったっていう感じね。
いう感じ。
そう。ちょっとね、なんかもっとあいうえを書きくけこかなんかでやったらね、もっとわかりやすいかもしれないので、もうちょっとちゃんとデータを用意して今度大司教の講習会でしよーっと。はい、
それをもう一回やって、ここで。
ここで録音しなあかん、
うん、いえ、うん、だから準備しといて。
また今度ね、しましょうかね。
ちょっとわかりにくかったかもしれません。
わかりにくかったですかね。聞いてもらっていいデータかなんかちょっと微妙だったんですよ、今回。
はい、わかりました。
はい、短くすることもね、スタート地点を始めるときも、あと後ろの方をカットすることもできるので、ちょっと整理してみてください。
はい、はい、うん、はい、じゃあ、おかひじき行ってもいいですか？
おかひじき？はい、はい、
じゃあ次、私ちょっと、どうしても今の時やらせていただかないといけないのは、おかひじきのご案内です。
うん、
毎年間に合わないって怒られてるんで、ちゃんと用意してきました。
う はい。
おかひじきっていうのは、古くから食用にされてる野草だそうで、
杉の子。
砂地に自生してるそうです。
砂地？
砂地に。生育期間がとっても短くて、シャキシャキしてるかね、手軽にどこでも楽しめます。茎の先端の若い多肉質の茎の葉を摘んで食べます。で、種まきなんですが、これが今なんです。桜が満開の頃から1ヶ月間が目安です、
うん
うん。地域によってはもうちょっと遅いところもありますけど、桜の満開から1ヶ月間で種まきをします。例えば1メートル幅の畝だったら30センチ間隔で長さ30センチ間隔で深さ1センチぐらいの溝に筋まきします。
プランターだったら、プランターだったら。
プランターでは真ん中あたりに一本筋を引いて、その溝に、筋に、筋巻きをします。で軽く指で土を集めて、かぶせて、両側から土を集めてかぶせて、で、じっと待つだけです。これね、芽がなかなか出にくいんですよ。でそこがね、種を買ったら種の袋とかに書いてるかもしれませんので、書いてたらその通りにやっといてください。一旦冷蔵庫に一旦入れるとか、いろいろ技はあります。はい。
これ、土かぶせた後水撒いちゃったらダメなんですね。
いや、水撒いていいですよ。
あ、そうなの？
うん。
そんなに水撒いたらジャーッととかいっちゃうとかっていうぐらい細かい種じゃないんですね。
いや、土の中に、だから1センチぐらいの溝の中に筋撒きしますから。で、上から土をかぶせますから。
じゃあ大丈夫なんね。
大丈夫なんです。で、もうほっといたら勝手にニョキニョキ出てきますので。
勝手にはどれぐらい？1週間とか？
そうですね。正確には種の袋には書いてなかったですけども。出てきたら、最終的には8センチ間隔程度ぐらいに間引いていって、あとは水をやり続ければ、そんだけでおしまいです。種をまいたら30日ぐらいで、本葉が7、8枚になると、茎の高さが10センチぐらいになると、もう食べられます。ということです。
どんどんどんどん食べていっても、どんどんどんどん出てくるんですか、
はい、ということで、はい。とりあえず種を手に入れてください。いろんなとこから出てます。
はい。プランターでも OK なんですね。はい。はい、
私もやってみようと思います。もうエンディングです。
はい、
今週はバリアフリー展やってますね。
そうですね、うん、
うん、
まあ
だってな、まあ、日付代もちゃんと言わないと、4月の17日から19日、インテックス大阪で開催中です。
はい、私はそこのうちの木曜日だから18日もうね、もうこれオンエア終わってる時期かもしれないけどギリギリかな、どうかな、はい、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、
まあ、でっかい展示会だけです、ですのでね、視覚支援の機器だけではないんですけど、いろんなのが出てますからね。
そうですね、まあ、高齢者の、ね、ものとかが多いのとかね、うん、うんうん、まあ、B 級グルメとかもね、多分あるんでしょうし、っていう感じでしょうね。
はい。ということで、
うん、はい。はい。そんな感
じ。お時間のある方は、行ってみ来られたらよろしいんじゃないかと思います。
まあ、花見が楽しいかもね。はい。季節、はい、いい季節になってきたからね。
ね、
緑地公園とかね、いろんなところにお出かけになったらいいと思います。うん、ついでがあれば、ぜひ、どうぞ、バリアフリー展4月18日お越しください。
はい。はい、皆さんも武田さんに負けずに、外に出ていきましょう。
はい。
ということで、今日はここまでです。
はい。では、また来週お聞きください。来週はちゃんと頑張ります。
はい、ありがとうございます。
どういうこと？はい。
どういうこと？失礼します。
さよなら。